マイスイートガーデン。この時間はサンダグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいて、第1火曜日です。お話を伺っております。今日はサンダグリーンネットから欅台にお住まいの大和正秀さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、大和正秀です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。テーブルの上にすごいお写真と資料もいっぱいお持ちいただきましたけれども、
はい、
ものすごく整理をきちんと資料としてまとめていらっしゃる。これは何年ぐらいかけてされたんですか？
これは5年ぐらいですかね。
そうですか。そしてまあ、ね、コロナの関係で残念ながらちょっと今年、そして昨年とオープンガーデンが、ね、はい、できてないんですけれども、今年のバラの様子はいかがでしたか？
一応は毎年のように咲いたんですけども、咲いてる時期が短かったのと、はい、早く枯れちゃったなということで、見る期間が短かったですね。
短かったです。これはお天気の具合。
そうですね、結構温度が
雨でしたかしらね。
暖かかったから早く咲き出しましたから。
そう、はいはい、
いつもよりも早く咲いて、早く散ったという状態ですね。
あ、そうなんですね。サンダに来られたのは何年ぐらい前なんですか？
こちらに来たのはですね、1989年に実はアカシア台の方に来まして、それからバラを始めたということになります。で、2004年に今の欅台に移住してきたということで、中で動いてます。
サンダの中でも2カ所お住まいになられて、はい、あ、そうですか。で、今のこうお庭の状況というのはどんな感じですか？
今現在、今日のところはもう草ぼうぼうになってますけど、まだ手入れしてないんで
まだ始まってないということですか。
は
い、
夏の剪定は8月の末から9月の初めということなんで、ちょうど今自分なんですが、雨が多くって手入れができてないんですよね。
でもね、今お写真見せていただいたバラが見事なんですけども、なぜこのバラを選ばれるようになったんですか？
いやいや、僕がバラが好きじゃなくてですね。
あ、違うんですか？
はい、女房がバラが好きで、前のアカシア台の時に植えてたんですが、ほとんど全滅状態になって、で今回、今のところに移って、要するに派手なバラを植えようということで、バラの種類を知らずにツルバラばっかりを買っちゃったんですよ。でツルバラばっかりだと最初のうちは綺麗に咲くんですけど、毎年伸び放題で、どんどん伸びちゃって、
伸びてきますね。
女性の手には負えんようにな
って、負えないですね、
いうことで、少し手を入れないかなと、でちょうど今のところが中学生の通学路になってまして、でちょうど通学時の通路の邪魔をするとご迷惑をかけるんで、で切るという仕事に入ったんですよ。
なるほど、はいはい。でそれをご主人がされてらっしゃる。
そうで、最初のうちはですね、業者さんにお願いをして、なんとか切っていただいてたんですけども、やはり費用面でも結構かかりますし、時間もかかるんで、自分でやろうかということになったのが実情です。
それまではこういうお花に関わる、
いや全然興味がなく
あ、興味は終わりでなかったということは、やっぱりこれだけ今日も資料をしっかりと、ご用意いただいたということはかなり勉強されたということですか？
ちょっとね、やらないと切っちゃうと枯れちゃうし、花をつけないし、毎年咲かせるというのは大変なんで、これはいつ頃かな、2008年頃からずっと同じような状態で、
同じ角度で次々とお写真撮ってらっしゃる、
毎年咲か
せる。見事ですね。
これをやろうと思えば、やはりちょっと手入れをしてやらないかなと。
そうですよね。
たまたま業者さんが、剪定の時にビデオを撮ってもいいということで、ビデオを撮らせていただいて、でそのビデオで喋りながら、どこにポイントを置いたらええかいの自分なりに勉強して、
で、
あとはそのビデオを見ながら、毎年、自分で剪定をしたと。 で、まあ、剪定というのも大したことないんですけども、結果的には 丸坊主にしちゃう形になるんですけど、そうですね、こういう形の、
あ、すごい、これもきちんとお写真撮ってらっしゃる
写真なんですが、はい、これぐらい茂ってるやつを
前と後というふうによく分かるように、うん、
そういうふうに剪定をするということで、
はい、
いろいろと勉強させてもらって、で最終的にはそういう講師の講義にも出まして、勉強したというのが事実です。
はい、バラ部会とかいうのが確かね、グリーンネットの皆さんのところにありますね、
おさないさんですかね、はい、そこのバラグリーンネットの開催の時に剪定の基本はこうだということを教えていただいて、それを、まあ、一つの参考にして、
やっぱり切る場所を間違えたら枯れてしまうんですね。
枯れるというより花が咲かないんですよね。
あ、それは残念ですね、うん、お花が咲かない。
で、1年咲かないとね、うん、また翌年どうなるか分かりませんので。
そうですね、
はい、そういう切り方を教えていただいて、なんとか10年ぐらいかな、
あ、そのぐらいになりますか、
つな、うん、がってるというのが実情です。
現在どのぐらいのバラが終わりなんでしょうね。
本数はね、ちょっと、あれ、ざっくりと、この前のグリーンネットに出そうと思った時には、地植えで65本ぐらいですかね。
地植えに65本、はい。うん、
81本で、種類としたら50種類ぐらいですかね。
ああ、そうなんですか。鉢、うん、植えも結構たくさん終わりなんですね。
うん。鉢植えはね、まあ、最後になるんでしょうけども、次の代に、ね、一個ずつやっぱりバラも代替わりというか、はい、弱いバラもあったり、強いバラもあるんでしょうけども、
はい、
やっぱり花を咲いた後に枯れてしまうやつが、
はい、
でそうなるとそこのところが全部歯抜けになっちゃうんで、何かを植えないと、
はい、
何植えるか言ったらやはり次もバラやと言われるんで、そうなるとバラを買ってるとまた費用的にも、
はい、
あれなんで、次の代のバラをいろいろと、
それを鉢植えで50鉢植えで
増やしていくということを少しやりだしたんですよ。
でも全て奥様のご希望通りに、
そう、まあ希望通りというか、まあまあ植えるのは好きな人で花を増やすのは好きなんですよね。だから今日持ってきた資料の中にも、はい、いろいろと地植えしてるやつと鉢植えで増やしたやつ、はい、同じようなバラの名前があると思うんで、これは、はい、挿し木とかいろんな方法で成功したもので、
ああ、そうなんですね。
種類的には50種類
です。50種類、
はい、
本数的には150本ほど、
ね、入ってますね、今ね。
すごいたくさんです。色合いとしては赤と白とそれぞれいろんな色もありますね。
色はですね、まあ赤色から朱色、はい、それから黄色、それから
紫もありますね。
紫ですね、珍しいな、ね、ブルームーンいうやつね、
はい、
それと例えば名前は祭りとかほのかとかいう名前のものは色が混み合って、はい、
そうですね、
黄色地に赤が入ったり白地に赤が入ったりということで、
はいはい、
ちょうどいろんなものが、
そうですね、
好みに、ね、よらず、
で花びらも本当に多いものから少ないものから、そしてまた真ん中にすごく込み入った、グラハムトーマスとか、うん、アンブリッジローズですか、
そうですね、
綺麗ですね、
真ん中にくしゃっとなって、そこがちょっと、はい、
見事ですね、うん、見るだけでこれだけでこうブーケになってるような感じにも見えます。この辺のお写真はどなたが撮られるんですか。
僕が撮ってます。
あ、そうですか、うん、
記録写真として撮ってて、でね、埋もれさせてもいかんので、こういうふうにまとめてみると見れる状態になるかなと、
ね、 すごいきちんと資料としても出来上がってらっしゃるし、先ほどおっしゃったように咲いた後枯れてその場所がちょっとこう寂しくなったらちゃんと2代目が入れるようにご準備もされてらっしゃる。鶴バラのお世話も大変だと思います。そもそも関わるようになったきっかけの鶴バラいかがでしょうか。
そうですね、まあやりだせばね、はい、キリがないんで、やっぱり、まあ、さっきも言いましたけど剪定も大事ですし、はい、それからこれバラというのは結構虫と病気に弱いんですよね。
そうですね、そうですね。
だから虫と 病気の退治と、
はい、
剪定とで大体、まあ月のうち半分ぐらいは捉えるんじゃないかなと思ってます。
でもこれも本当に毎日毎日丁寧にご覧になって早期発見ですよね、
う
ん、
そうですね、
これもご主人のお役目なんですか。
うん、まず虫は女性嫌いですから
苦手です。はい、苦手ですよ、はい、
虫の除去とそれから薬ですよね、薬はやっぱり、はい、やっぱり殺虫剤とか殺菌剤というのはやっぱり有害なものも中にはありますんでね、
はい、
それできるだけ無害なものを使うようにして、
うん、例えばどういうものを使ってらっしゃるんですか。
今使ってるっていうのはスミチオンとか、その辺の一般的な害虫の、病害虫のあれを使って、
これは割とそんなに害の少ない、
害がない部類ですね。
そうなんです。これもやっぱりいろいろとお調べになられて。
そうですね、
どれがいいかなと。
いろいろと本がありましてね、
はい、
あれもこれもいてこう買ってるといろいろとたくさんいるんですけども
、
殺虫剤というと今言いましたスミチオンとか、
はい、
で有名なのではオルトランとか、そういうのがあるんでその辺はあんまり害がないみたいですね。
それは何にどういう虫退治
ですか。虫退治ですね。毛虫とかイラガとか、そういう虫を退治するのに、今言いましたような殺虫剤を使う。で、まあ、結構多いのはアブラムシですね。
植木につくアブラムシって私たちが勝手に見てるのと違う。
同じ虫ですよ。
同じなんですか。
ね、はい、虫でややこしいのは、
はい、
鉄砲虫と言いましたね。カミキリムシという虫なんですよ。
はい、
でその虫は甲虫でこんな綺麗な形をしてるんで売買もされてるみたいなんですけども、
はい、
バラの幹の中に入って食い潰すんですよ。
あら、
でおがくずとか切ったくずみたいなのが表に出てくるともう相当被害が入ってて、
はい、
でこの被害状況は、まあ、穴が開いてしまって、枯れちゃうという形に最後はなりますんで。
せっかくの大事に育てたバラの中に、
結構半分ぐらい毎日見ててもね半分ぐらい食い潰すまで見つけられないんで、
そのおがくずみたいなのが出てるからおかしいなと、
だから毎日見てるんですけどそれでもダメですね。
それ
が一番鉄砲虫としてバラにはややこしいやつですね。
で
人にちょっと嫌な虫がイラガという虫で、まあ、毛虫なんですけどね、こういうね、
はいはい、
でこれに刺されると電気が走ったように大人でも痛いぐらいの虫なんで、こういう虫も殺虫剤で殺さないとやっぱり小さい子もいてますし、バラだけじゃなくって人にも危害加えますんで。
なるほど。でそういう、こう作業っていうのはどのぐらいの頻度でされるんですか。
だいたい多い時の今自分の時期になってくるっていうか花が咲く時期になると月に1回ぐらいの割で、
結構まめに、
こまめにやらないと、まず虫はやらダメですね。
そうですか。
でそれと一緒に虫とは別にこのバラは病気になりやすいんで、そのために結構有名な病気としては黒点病とか黒星病とかいう、こういう歯が枯れてくるような病気で、
はい、
でうどんこ病いうて、ここにカビが生えたように
点々と、
白い、でこういうのを殺菌するための殺菌剤が結構必要なんで、そういうのには別にダコニーと ダコリン、リン、ダコニールか、はい、とか、それからベンレートとか、
はい、
サプロールとか、その辺の特殊な、薬を使って、殺菌してます。
うん、それはやはり害が少ないお薬という。
そうです。はい。
うーん、
で、ややこしいと言ったらおかしいんですが、はい、バラのこのとか虫っていうのは全部その薬に対する耐性というのがありましたね。
あら、強くなっていくんですか。
一、う
ん、
回同じものばっかりやってると効かなくなる
んです。あらららら、そうなんですか。
だから順番に最初やって、はい、で次は違うののセットでやってということで、結構やりだすとね、殺菌剤殺虫剤のは増えてしまうんですよ。
あ、しっかりもう業者さんのように何種類も
何種類も持ってないと、でそういうことで、要するにそれの組み合わせとかいうことで、さっき言いました薬というのは一部の名前でね、はい、まあ結構本にはたくさん載ってるとは思うんですけど、私が使ってるのはそれぐらいですね。
そうなんですね。バラはいつ楽しんでらっしゃいますか。お世話は今ので分かりましたけど、
バラはね楽しむということは、近所の人がね、バラが綺麗ですね、うん、言ってこられて、あ、いいですよって言って、何ぼかカットして持って帰られるのが最近何回かあるんですよ、
は
い、でそういうのは楽しんでおられるんだなと思うんですけど僕自身はもうその虫見つけるのと薬まくのと、
ね、今伺ってると、うん、
それが仕事になっちゃって、なかなか
バラ観察はしてらっしゃるような感じはしますけども奥様はどんなお時間に楽しんでらっしゃいますか。
綺麗なバラが咲いたら剪定をして、花瓶に行けたり、
あ、 そうです
ね、そういうのはやってますけどね、なかなか孫が多いね。
あ、そうなんですか。
余裕がないかして、それも最近は少なくなってるみたいですけどね、
でもやっぱりもうバラとのお付き合いこれだけ長くて、張り合いも終わりだと思いますけれども、周りの皆さん方ももう今年はどれが先に咲くかしらって楽しみにもね、してらっしゃると思いますが、
周りの人はね、オープンガーデンとかそんな関係なしに、見てもらえればいいわということと、迷惑をかけなければいいわということで、剪定と、はい、植木だけを維持してるだけで、楽しんでいただければいいんじゃないかなと思ってますけども
1年の中で一番のんびりできるのは冬場ですか。
ね、
そうでもないんですか。
バラはね、1月の末から寒い時に切らないかなんですよ。
そうなんですか、
思い切り切ってやらないと、はい、夏場はもう別にね、切ろうが切ろう前がいいんですよ、はい、夏場の1月の末頃に一番剪定をして一番バラを追い込む時期なんですよ、苗が休眠してる時なんでね、だから芽を残して切っていく、全部葉をハサミを入れないと、最後綺麗な花をつけてくれないんですよ。
全部にですか。
全部に入れるんですよ。あれはバラね、
大変ですね。
それを木刀のようにして、
はいはい、
入れて春を待つと、
そうです
か。春を待って咲いてくれたら、はい、前の剪定が正しかったかなということ でこういうふうな資料を作って残しているというのが実情です。 あと誰が資料を見るかちょっと知りませんけど
これはパソコンに全部残していらして、
パソコンに入ってます。
そうなんですね。お写真も全部まめに毎年毎年撮ってらっしゃるんでしょうね、いや、今後のバラはどのように動いていきますかね。
今後はね、はい、女房の方はね、何らか種類がまだ欲しいみたいなことを思ってるんですけどね、まだこれ以上増えると、はい、もうずっとバラの世話ばっかりしてねただもうここまで大きく育ったんで、もういっぺんに枯らしてしまうのもあれだし、大きな木が枯れますんで、良くないことだけど、
はい、
手入れをしてても枯れちゃうんで、それの後継者をいかに作るかというので、使えば済む話ですけども、ちょっと買うのもね、
いや、また違いますよね。
それで今挿し木をいろいろとやって、
はい、
失敗しながら今年も100本採して、 20本ぐらいしかつかないですね。
そうなんですか。
でも下手なんでしょうけどね、あの、いやいやいや、確率が悪いですね。
2割ぐらいしか。
僕の場合はそうですね。土が悪いんか何が悪いんか、まだまだ勉強不足なんで。
日当たりもありますしね、このサンダはね、なかなか気温が、夏は湿気が多くて暑くなるし冬場はぐーんと寒くなるしということで ね、難しいですね。そうなんですか。あのご主人の今後のバラの希望としては、その2世を育てる以外には何かありますか。
特にバラに関して
ご本人のご趣味はも
とも と僕はね、今のところ、はい、あの十二宗舎いうところで絵を描いてるんですよ。
絵を描きになってらっしゃる、はい、展覧会時々ご案内しております、はい、あ、お持ちいただいてる、すごいお写真で、
これが後期の案内所で11月。
そうなんですね。あ、年に2回されるんですか。
年に2回これはやってますね。
その時のご案内状にご主人が描かれたバラの絵ですか。
これはあの人のあれでペチカやから、これダリアですね。
ダリアですか。
ダリアで案内状、はい、これは人が描いたのをいろいろと、
はい、これもちゃんと資料として残して、
これも要するに案内状を作ったりするのに、
あ、それも作られるんですか、
はい、この前も写生会で青のダムへ行ってきた時のこれが案内状 で、もう一つ、はい、あの有馬富士かな、パークセンターに展示を年に3回やらせていただいてる、そんなの準備とか。
ああ、そうですか。
植木に関してはあとは、あの近所のボランティアの花心というところで活動させてもらってるんです。
どんなことをされるんですか。
あのね、これは毎週第2水曜日だったかな、水曜日にあの朝のうちにボランティアで、はい、まあ、人が集まって学校、あ、欅台小学校の周りの植え込みの花の、
はい、手入れをなさる、
手入れをしているという、
あ、
そういうのが、
地域活動もしてらっしゃるんですね、
そういうのがあります。
そうですか、
まあ、そういうのを、そっちの方が今のところは僕はメインになって、バラの方はお世話しているということで、
あ、そうなんですね。ありがとうございます。そしてこのお時間には懐かしい、あの思春期に聴かれた曲などのリクエストもいただいておりますが、今日はローハイドいただきました、はい、どんな思い出が終わりですか、ね、
これはね、あの受験、ちょうど僕らが年代の時に受験勉強の時だったんですよ。で、はい、今みたいにビデオがない自分ですから、テレビで見れるのはこの番組だけしか見させてもらえなかったんです。
その時間にしか、ね、見られませんね。そうですね。
でこの番組を見てたんですが、はい、まあ、英語にの歌なんでなんとかこの自分に聞いてたんですけど ね、まあ、その時にあのクリント・イーストウッドが一番最初にあのロディ・イエーツかな、なんかいう名前で
デビューしてるんですか、この
デビューした時、自分の映画です。
あの、何年になりますかね、ローファイト。
これ1965年ぐらいじゃなかったかな。
なるほどね。そうなんですね。じゃあもうその時間はもうテレビを、
テレビ見えて、フェーバーさんを見る言うてよう見てました、
そうですか。やっぱりあの一喜一憂しながら気持ちが入り込んで、
ちょっとね、日本とは違うようなあれなんで、雰囲気としてちょっとあれですかね。あの自分はララミ牧場とかいろんな牧場
もご紹介したことあります。
時代ですから、そういうあのもんが要するに日本人としては別物として見えてたんです。
西部劇も含めてこういうね、そうですね。受験勉強で一生懸命これで、
聞いた時にね、ただ唯一見せてもらえた番組なんで、覚えてるだけで。
あ、そうです。当時はあの高校受験ですか。
あの高校生にもなってたと思います。大学受験だったと思います。
そうですか、高校の時にはどんな部活動などはされてらっしゃ
るんですか。高校の時はね、柔道部にいてました。
あ、そうですか。あの絵を描かれたり、まあまあ、あの研究熱心な奥様とご一緒にバラのお話を伺うのまた違うところで、あ、そうですか、柔道は続けていらっしゃった。
いや、もう柔道はね、あの時にちょっと腰痛とかいろんなんで、今でもちょっと、
はい、
あの なんていうか骨が折れ骨折してるみたいなんで。
ええそうなんですか。あ、じゃあスポーツは残念ながら続けてらっしゃらない、うん、大学に入られてからは
どう。大学に入ってからだからスポーツはしてます。
あ、はい。じゃあ絵を描かれたりですか。
うん、絵を描いて時たま描いたりで、結果的には絵とかそういう図形が好きだったので、設計の方で仕事をしてました。
あ、そうなんです。その時代として一番こう懐かしいなと思われるものはどんなものが思い出されますか。
いろんなことがあっていろいろとね、あって、まず今みたいに車がない自分ですからね、友達が車を借りてきて、
はい、はい、
でそれでもって免許の持ってる人と乗って、初めて海水浴行ったとか、そういうドライブを初めてしたとか、はい、そんな時代ですもんね。
でも本当に高度経済成長の真っ只中ですので、右肩上がりで希望がいっぱいの。
だからちょうど前のオリンピックを見てるんじゃないかな、僕らはね。あ、
この前の年が64年ですのでね、
その自分のオリンピックがちょうどこの時期 だ,、はいはい、だったんじゃないかな。
そうですね、はい、1964年、
が高校生ぐらいですね。で万博が大学生ぐらいですからね。その時代に生きてますから。
あ、そうなんですね。ローハイドのこの曲は今も聴かれること終わりですか。
あ、持ってます CD を。
そうなんですね。じゃ、久々ではないかもしれませんが、今日ちょうどお話しいただいたこのローハイド、はい、これを聴きながらお別れしていきたいと思います。今日はですね、欅台にお住まいの、バラがたくさん、中学校の近くになりますか。通学路に並んで、
通学路ですね、
はい、きっとね、学生さん皆さん見ながら通られていい香りだなと楽しんでらっしゃると。
梅パン工房のご近所ですよ。
あ、そうなんですね、はい。大和正秀さんにお越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この時間は三田南ロータリークラブの協賛でお送りしました。